した CG を報告してもらうコーナーです。はい、米粒しゃけの産業達夫です。
日賀萌えるです。
アシトミシンゴです。
ごきげんよう、よろしくお願いします。
お願いします。
9月ということで8月にあったことを報告してもらってますけど、
はい、
東藩どんなところに注目したいですかね。
あの花火大会ですかね。
言うことが本当にテンプレートだな。花火なんか絶対行きたくないでしょ、だってあんな人多いとこ。
いや妄想だからいいんじゃないですか。妄想ではカツアゲもされませんからね。いいんですよ。
確かにね。アシトミ先生よろしくお願いします。
お願いします。
結構ねブギブどうですかね、どんなことに期待したいでしょうか。
8月といえばなんか夏休みの宿題の追い込みとかある
のか。ああ、それいいね。
なるほど。
え、あの最後の1週間ループするとかないです
よ。それもう涼み春
やめてよ。
では街角魔族のシャミコちゃんとの8月のブヒブということで、ワーテルロー記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あんまり練習する暇がなくてですね、まあ暇たくさんあったはずなんですけど、結果的に絶対的に下手くそだと思うので、あんまり見ないでほしいです。はい。お祭り会場で見かけた幼馴染のシャミコちゃんは、話しかけるなりそう言って列車の中にも走って戻ってしまいました。盆踊りに参加するらしく、浴衣姿で手には編み傘という格好。
はあ。
その後すぐに始まった盆踊りを眺めていると、人様には極力見られたくないはずのシャミコちゃんだけ編み傘ががっつり角に乗っかり顔面丸見えで踊っていました。以上です。
いいですね。
らしい、
素晴らしいトップバッターですね。これなんか
はちょうどいいサイズの、
ちょうどいいサイズの入りました。ちょうどいいサイズの入りました。
絵もちゃんと浮かぶ。
そうです、これくらいがやっぱちょうどいいね。
うん、これ何人も目撃者がいたと思いますかね。アミカさんと層に引っかかってる顔面丸見え、
あの子何なんだろう。
そうです、周りもザワザワしてほしいですね。うん、あの子ちょっと
そうですね。
本人気づいてるのか気づいてないのかでもちょっと萌えポイントが変わりますね。
いや気づいてないんじゃないですか。
そうであってほしい。
気づいて
そうであってほしい。
気づいてたら なんか直す感じじゃないですか。
続きまして、はい、ピロユキ記者。僕と悪友ということで、
先月も素晴らしかったですからね。
トゥーハートの HMX12 マルチ、
はい、
そして長岡志保。
ほう、あれはい、
トゥーハートだ。
覚えてます、覚えてます、覚えてます。人間キャラ出てきた。
俺長岡志保とカラオケ行ったな。俺あの子好きだった
よ。く覚えてますね。
カラオケ行った
思い話。
ああ、なるほど。
僕の中学時代からの悪友で志保ちゃん情報という噂話を広めるのが趣味。歩くワイドショーという通り名を持つ、短大を出てから報道関係の仕事に就いたようだが、ある度に名刺の肩書きが追加されていく。正義のジャーナリスト、ハイパーメディアクリエイター、必殺仕事人などなど、最近は VTuber も始めたらしい。
いいですね。
ヤッホーマルチ、元気してた？わあ、この声は志保さんですね。お久しぶりです。我が物顔で僕のスマホで通話しているこいつの名前は長岡志保。中学からの腐れ縁だ。駅でもうすぐ帰るとマルチに電話しようとしたところ、背後から奪われたのだ。そういえばあっちの方はどうなの？ピロユキとよろしくやってる？はい、昨日の夜もピロユキさんと何回も。慌ててスマホを奪い返した僕は、今夜は遅くなるから先に寝ててくれとだけマルチに伝えて通話を切った。へえ、遅くなるまで付き合ってくれるんだ。家で愛しいあの子が待ってるのに。ニヤニヤ笑う志保に慌てて言い訳をする僕。いかんいかん、こいつと会うとどうしても気持ちが若くなってしまう。、は どうせあんたのことだからマルチとだけじゃ満足できてないんじゃないの。図星だった。志保が僕のネクタイをつかみぐいっと引き寄せる。ムフフ、今夜は志保ちゃんが昔のあんたに戻してあげる。さあついてきなさい。首輪をつけられた犬のようになった僕は志保と夜の街へ消えていくのだった。 You lose。ほほほ、ずいぶんと格ゲーの腕がなまってるようなんじゃない。こんなはずではもう一勝負。2人の熱い夜は続く。以上です。
いや
そういうことですか。このパターンオタク好きだ、
ね、好きですね。あの確かに
エロいことを妄想させておいてはしご外すやつ。
そうですそうですね。
もうたくさんです。
いいですね。こんなにこう、うん、ドキドキしたいのもいいですね。そうノンストレスです。ノンストレス。
途中から分かってます。
分かってます。
いやでもその直接的な単語とかそのワード的なのが全くなかったので、うん、そのエロを匂わす感じの度合いもちょうどいいですね。
そうですね。上品です。
そうですね。
昨日の夜もピロユキさんと何回も言わせてますから。
もう全くもう文句なしなんですけど、一つ言うとそのあの今のくだりで、はい、うん、ひろきさんに飲んでるコーヒーをプブーとかやってほしい。
そうするとさ、ちょっと画質が荒くな
る。あ、そうですね。あ、ダメですね。
あの、腐れ縁好きですね。
腐れ縁。オタク好きですね。
腐れ縁好きですね。あの、何なんでしょう、これ切っても切れない縁の安心感ってことなんですかね。
そうですね。
どんだけ人を信用しきれてないんだ
ろう、ね。信用つけ
て
たわけじゃん。
自分の周りから離れていくっていう経験をした人じゃないと腐れ縁っていう発想出てこない。
出てないですね。あとこいつというこいつ呼ばわりできる友達がね、
女友
達、女友達、夢ですよ、
夢です、
夢です、夢
です、ドリームですよ。だからこれは、はい、マルチでは叶えられない夢だからこそです。
そうですね、やっぱり必要なんですね、は
いはい、ずるくて最高です。座りパンチラは足首で隠すさんからいただきました。
ありがとうございます。
おいしんぼアニメ第44話、女の花に登場する女性寿司職人ビフォー男勝力の夏子さん。、CV 佐々木ルーズさんの部品部
来ましたね、
はい、これはあの最近結構送
ってた方でね、
はい、
あ
の一応わざわざ画像まで
用意、今回画像まで
これが夏子さんですね。
ありがとう
夏子さん、
全然萌えじゃないですね。
まあなんだろう、あのデザインだけ見るとときメモに出てきておかしくな
る、ね、あー本当ですね。そうですね、そうですね、
虹野さんっぽい感じの髪型してますけども、僕は築地の寿司友で修行している寿司職人見習い、お盆で寿司友も休みに入ったが、僕は東京で一人前になるまでは帰らないと単価を切って実家を飛び出したので、
はい、
帰郷もできずに行くところもなく、
あ、そうですか、
自然に足が寿司友に向かってしまう。
あらら。
店に着くと引き戸が開け離れた、溜まった熱気が開け離れ、
うん、
店に着くと引き戸が開け離れて、
はいはい、
溜まった空気が逃してあり、
はい、
中にはお盆のお墓参りから帰ったばかりの喪服を着たおかみさんがいた。普段の板前姿のかっこいいおかみさんとは全く別の、ただ綺麗な女性がそこに
いた。うるさいよ。うるさいよ。
黒は女性を美しく見せると聞いたことがあったが、その意味がようやく理解できたのだ。お疲れ様ですと声をかけ店に入ると、おかみさんは少し驚いて、おう、やっこじゃねえか。いいところに来やがった。汗で喪服がくっついちまって、背中のファスナーに手が届かねえ。
洋服の方の喪服
ですね。ちょいと下ろしてくんねえかといきなり頼まれた。僕は緊張しながらまずフォックを外しファスナーを少しだけ下ろした。するとおかみさんはじれったそうに、もっと景気よくズバッと下ろしまってくれというので、腰の開くところまでファスナーを下げると、ありがとうよ、これできっと喪服が脱げるよと言って奥の座敷に上がり障子を閉める。
あ、よかったよかった。
この時間は窓からの光が入り、影のようにおかみさんの姿が
障子
に映し出されてしまう。喪服をストンと脱ぎ捨てるとキャミソール姿になったのがわかる。
わかるんだ、
あのキャミソールの画像。
ああ、いや知らない、
知ってるよ、
知ってるよ、キャミソールだよ。いくら僕はでもそんなに知ってますよ。
そして扇風機を強風にしてキャミソールの裾から風をはらませると、なあやっこ、親に会えんのは生きている間だけだな。俺っちみてえに親父が死んじまったら会いたくても会えねえんだよ。だからよ、田舎に帰って元気な顔見せてやんな、と言われた。
お、
なんとも悩ましいシルエットと説得力のある言葉に僕はほだされてしまい、わかりました、と短く答え、しばらく黙っていると、おかみさんは僕が出て行ったと思ったのか、今度は扇風機に向かって、あわー、
いやいやいや、絶対はないよ。
と声を扇風機に羽につけて声が変わるのを楽しみ始めました。
いやいや、急に。
おかみさんなりのお盆休みの過ごし方を垣間見たような気がしたのでした。休みが明けたらまた厳しい寿司職人の修行が始まる。以上です。
ギャップ萌え追求しすぎてキャラ改変がだんだんひどくなっていってる。
作語崩壊が最後にひどかったですね、これね。
急だったな。
だからこんだけいつも気張ってるおかみさんの気の抜いたところを見れるのはやっぱ本編では見られませんから、
まあ、そうですけどね。
やいや、そこはあーじゃないですよ、絶対に。
呪いを脱いだ夏子が見れるわけです。
いや、脱ぐまではなかったですよ、うん、扇風機あーはないですって。
あーあーあ
ー、それよりはなんかアイスを、
それやるけどな、
それよりなんかアイス食ってるとこ見ないよとか、そういうのしないとこまでいいんじゃないですか、これ。おじさん、あ、おかみさん、そういうの食うんせみたいな感じの見たなーとかの方が、あーはちょっとあの幼少キャラですよ。
あしたみ先生いかがでしょう。
いや、本当にあーだけが疑問に残る。
だよね、だよね。
あと、喪服着た状態で店に来てるのが、
うん、
まだね、
喪服で行くかのお墓参り。
行かないですよね、行かないですよね。
行かない。法事じゃないです
か。あ、そうだ、法事の前かもしれないですね。
うん、
では、続きまして、朝記者よりいただきます
。あ、安定感。ありがとうございます。
ウマ娘とフライングウィッチやっぱ相変わらずいただけるん
ですね。ありがとうございます。
じゃあフライングウィッチ、誠と誰もいない海で、
お、海、お、俺ちょっと、はい、
もう一つが誠と VR。
あら、
さあどっちがいいかな。誠と誰もいない海で、
いや、あの正直僕4枚から分かってるんですけど、多分、はい、あのウマ娘の方にウェイトいってるんですよ、多分今。あとさ、絶対気持ちの、もう僕それ、ここ長いけど、うすうす感じてたんですけど、
はいはい、
なので、今回の VR ですね。
VR?VR
の方が多分ひどいと思いますんで、絶対。
なるほどね。
はい、あえて。
ヒガさん的中しちゃうかもしれないんで、
はい、
途中まで読んで、この後想像してもらいたいんで。
あ、わかりました
。青森のビッグカメラで、VR 体験会があったので、誠と参加してきました。
いいですね。
青森
です。青森のビッグカメラでいいですね。
わ、はい、あー、すごいですね。本当に草原の中にいるみたいですよ。ゴーグルを装着した誠は首を右に左に巡らせて大興奮。
いいですね。
そろそろスライムが出てくるから気をつけてね。
あら、
え、どこですか、どこですか、あ、誠は刀を操作するために持ったコントローラーをやみくもに振り回し出しました。うん、痛い、どうですか、全滅しましたか。ゴーグルを取った誠の前には屍がいたた。あー、ごめんなさい、もう誠は力入れすぎなんだよ、はい、交代と誠からゴーグルを受け取って、
はい、
レッツプレイ。この自分が朝記者がプレイ
する番、はい、
はい、日賀さんお願いします。この先、
はい、これはですね、はい、いいとこ見せようとして、
はい、
プレアーってやって、はい、どうだ誠をパッて外したらですね、あのひょんなことからまこちゃんのスカートをですねホックを外しちゃってですね、お客さんたくさんいる中でパンイチの、
ま、
はい、はい、
荒いよもうだスライムが出てくるっていう振りがある
わ。ああ、そうですね、スライムだと、あとスライムでも何種類かあるわけですよ、
まあそう
ですね、ドラクエ的なスライムと、はいはいはい、あと僕たちが大好きな服を溶かすスライムっていうのがあってですね、
うん、
でもそれはちょっと服を溶かすスライムはちょっと他に電化店だとあれなので、うん、ま
あ、
で
よ、あー、なるほど、
そうですね、これね、
いきます、
はい、
あ、これは、
お、確かに森の中だ、何か来ましたよ、
君も、はい、ストップ、
はい、ヒガさん、
わかりましたよ、これ、
はい、
よし、スライムだ、捕まえろって言った瞬間に、あ、やっぱ VR はすごいな、手触りまであるのかと思ったら、それは私のスライムですよ、バシーンみたいな感
じで。僕もそれだと思って
ます。ね、
続きじゃあ行ってみます。お胸のスライムだと思ってます
。お、確かに森の中だ。何か来ましたよ。スライムめ。その時、振り回した勢いで、コントローラーが手から滑り落ちましたが、なぜか、振動コントローラーが放つブルブル感は手に伝わります。なるほど。これが最新 VR の性能ってやつか。それはリアルです。バシ
ー。皆さん正解です。
やいや、でもコントローラー。
先生正解ですよね。
いや、でもコントローラーと比べたらやっぱり朝さんすごいですね。あ、僕コントローラーとまではいかなかったです。
いや、まず VR つけてる人もそんなすぐ近くになるんで立ってるんだって
のも
ありますけど。
そうだね。そういうのさっき、あつさんも戦いだし、
めちゃくちゃ近距離にいるけど。
これ、素晴らしいのがですね、ちゃんと、そのままポカポカされてるので、プラマイゼロっていうね、
なるほど、
見てる僕らにストレスを与えない。
なるほど、ストレスです。どんなコメントだよ、それ。
はいはい、
しかも、ちゃんと先に、あの、まことちゃんがやってるっていう振りがちゃんと
してる。そうなんだよね。
じゃあ馬娘は足止め先生に選んでいただきましょう。ちなみに馬娘に関してはですね、もう朝記者がやっぱりいろいろいただいて、先日17周年を迎えたアイドルマスターが馬娘とのコラボを発表しました。してましたね。
はい、シンデレラガールズと、はい。
と言ってもアイドルたちが競馬場でレースをするのではなく、馬ぴょい伝説をアイドルたちが歌うことができるようになるという程度の内容らしいです。程度って言うな。ただ面白いのは、両コンテンツにおいては出演声優さんが20人前後もダブっているので、
そうね、
アイドルサイドで歌わせても歌ってる人は同じという現象が発生するので、
そうなんですよ。
そのあたりをどうやって歌い分けるのか楽しみです。
なるほど。
意地悪だな、目線が。
いや、そうです、そうです。
特に松崎麗さんが馬娘として演じる菱野あけぼのと、アイドルとして演じる、諸星きらりは両方とも高身長かつ天然さんという似たようなキャラなので、演じ分けは超絶難しいと察しますが、いかに、うん、これはもうね、やっぱ足止先生も気になるところではあると思う。
そうですね、もうかぶってるやんって最初に思いましたし、だ今言ったその松崎さんが演じてるキャラクターもそうなんですけど、うんうんうん、大空直美さんが、うん、
はいはい、
アイドルマスターの方では尾形千恵里ちゃんっていうすごいおとなしめの女の子なんですが、うん、
はい、
ウマ娘ではですね、タマモクロスっていう関西弁で喋る元気な
超難しい
子なんで、まあ、逆にその真逆なタイプで、うんうんうん、尾形千恵里として馬ぴょい伝説どう歌うんだろうっていうのはコロナ前からすごい気になってたんですけども、本物聞きましたけどすごい良かったです。
本物聞いた。
尾形千恵里として歌ってるっていうのがあるんですね。
そんな朝記者、馬娘、はい、美輪早秀と新しい髪型。
出ました。
もう一つ、馬娘、美輪早秀の学習意識。さあ、足止め先生、新しい髪型と学習意識、どっち？
これどっちですか、ね、
学習意識って何でしょうね。
何でしょう。
ちょっと想像がつかないので。
あ、じゃあこっちでしょう。
意識、はい。
この季節、野外でトレーニングするのは危険なので、美輪早秀には室内でのメニューを指示します。
うん、
秋レースまでには時間があるから、今は図書室での学習をしよう。確かにその方が効率的だな。美輪早秀はもともと知力が高いので図書館との相性はバッチリなのですが、周りが早秀を放っておいてくれません。美輪早秀さん、ここを教えてほしいのですが。早秀、助けて、宿題が。一緒に勝利の方程式を検証しようじゃないか。たちまち、西のフラワーと、ウィニングチケットとアグネスタキオンに第4コーナーから直線に変わるあたりのレース展開みたいにぴったりとロックオンされてました。ほう、一番人気じゃないのか。トレーナー勘弁してくれ。美輪早秀は両手で頭を抱えてヘキヘキしてました。以上です。
いいですね。
朝記者どいなくてもよかった、ね、何気にね。
わー、すごい、なんかありそう。
ありそうですね。
本当に馬娘実際に
ありそうなんで、このキャスティングもありそうなキャスティングなんですやっぱり。
いいですね。なんかこの美輪早秀が頼りにされてるところをただ見たいっていう。
あ、
いいですね。自分が本当にこほぼ絡んでないですもんね、本人。
そうですね。
トレーナー ほほう一番人気じゃないかってセリフを言ってるだけです、
ね、そうなの、いらない説、
いわゆる眼福眼福ってやつですね。
そういうことですね、眼福ですね、うん、はい、ウィニングチケットと西のフラワーとアグネスタケオ。
続きまして、ロココ記者よりいただきました、
ありがとうございます。
配給のメンツとの8月の
日、あの方ですね、はい、おめでとうございました。
配給のメンツ、前回イケメンと腐女子の続きということで、はい、まあ、腐女子が歩いてて、まあ、イケメンが、はい、まあ、飛び出してくるみたいなのがありました。
はい、
イケメンと居酒屋、昼に目撃したイケメンと偶然居酒屋で遭遇し一緒に飲もうと提案された私たち、はい、完全に続きもの、
そうです、いいですね、いいですね。
イケメンと一緒に飲むなど恐れ多いと思いつつもイケメンの迫力に押されたんです。という口実を持ってお誘いに乗ることにした我々は浅はかな腐女子2人組である。いいのかな、こうなったらイケメンの生態観察ってことで創作のネタになるかもね。むしろネタにしないわけにはいくまい。相手に聞こえないように打ち合わせし終わると意を決してイケメンの席へ乗り込む。のこのこイケメンについていくと彼と一緒にビーチバレーの試合に出てた男の子とあと2人、さらなるメンズが。及川くんナンパですか、やだねこれ、だからイケメンは、さらなるメンズが言う。ちょっと待って、この2人も結構な美丈夫で私は思わず隣の友人の腕を掴む。
ちょっと
隣の友人もとなってるのが振動で伝わってくる。そうです、ナンパです、サーフビレッジでニアミスした上にそこで偶然会ったから声かけたんだよ、飛び入りだけど彼女たちご一緒してもいいでしょ。イケメンは及川というらしい、ナンパは慣れている。もちろんだよ、オーケーオーケー、どうぞ座ってとさらなるメンズはそれぞれ片手でジョッキを持ちつつ中腰になりながら隣の席にずれてくれる。及川氏が空席になった場所の使いかけの取り皿とお箸を上から掴んで、あいよっと持ち主の近くに置き指で押して渡す。ぐんと伸びる腕と上半身。こんな腐女子ってこういうとこ見せて
るんだ。すごい新鮮。
及川氏の前に座っていたのは一緒に試合に出ていた男子だ。こんちゃーすと元気に挨拶してくれた。思わずこちらもこんちゃーすと返してしまう。ちょっと小柄な彼は及川氏の後に続いて自分のおしぼりでささっと空いた机を拭く。そしてすいません、おしぼり3つと取り皿2枚くださいとちょうどいい距離にいる店員さんに通る声でお願いする。ついでにビールでいいですかとパッとこちらを見て確認し、これまたささっと注文してくれる。はい、じゃあそっちのお姉さんこっちね。私を手招きした後、人差し指と親指で逆 L 字型を使って自分の右隣の椅子を指すイケメンその2はそのまま親指で自分を指差し、僕はクロウと言います、そっちの小さいのはひなた、右側を人差し指でピシッと指す。あの指に関する描写が細かい。
繰り返し繰り返し。
ひなたと紹介された元気子はひなたですとひな、さらに元気、顔真っ赤、お酒弱いのかなと思ったけど、あ、日焼けだ。
いや、なんだ
で
気づいて
そっちの幅がでかいのが僕とで、そっちが及川ね、及川です、僕とです。及川に負けず劣らず陽キャっぽいイケメンその3、はい、その間に座らされる友人、
あ、あれやばい、
うん、私と友人は向き合う形で目を合わせる。ギャー真ん中彼女たち、彼女たち俺らの試合見てくれたの、そうなんだ、俺らも出てたんだよ、見てた見てた、ビーチバレーどうでしたか、やってみたくなりました、バレー経験者、いやまあやったことなくてもビーチは楽しいよ、今度一緒にやらない、ええとなっている私たちに気づいて、はい落ち着いてとりあえず乾杯しようと及川氏、ビールがやってきた、か乾杯以上です。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
ロココさんこれ
引きないよ最後、
すごい変なところで
特に引きないよ最後編集点おかしいでしょ、
これやっぱ幸せなんだ、
いや
イケメンに囲まれてお酒を飲みたいという願望が出てる
んですよ、ね、いやでも確か幸福感ずっとあったんですよ、か聞いてられたんですよ、
うん、
長いなじゃなくて、うん、あこれはずっと続きそうだなっていう
わがままでしたね、それにしても
飲み会全然進んでないですよね
そうそうメニューまだね、
まだ
やっとビール来たね、
やっと乾杯して
腕上半身指
気遣い
俺全て出てる。
細かいな、
実況でしたね、うん、本当に、うん、
東京大学物語の村上の独白ぐらい、めちゃくちゃ長いです
ね。長かったね。
この間1秒とか。めちゃくちゃ、だってまだ飯食ってない。
へぇ。
なんか羨ましいけど関係性自体はあれだから、なんか見てられますね。
細かい。とにかく細かいですね。
続きまして、ニューゲーム。鈴風青葉さん、これはねゲーム会社、イーグルジャンプのグラフィッカーです、はい、現在絶賛開発中のペコ2メインキャラクターデザイン兼アートディレクター、はい、銀髪ツインテール、小柄で童顔のためいつも着ているスーツを学生服と間違われる、
はい、
真面目で頑張り屋だがたまにすっげを見せる、これが鈴風青葉さん、
はい、
飯島ゆん、ゲーム会社イーグルジャンプのグラフィッカー、スマホゲーム、うん、デストラクションドッジボール Z のアートディレクター兼サブキャラクターデザイナー、うん、金髪ショートヘアのツーサイドアップでロリータ系ファッションを着ている、うん、自由奔放なイーグルジャンプメンバーの業績人であり苦労人でもある、本部富士は漫画原作に合わせているため一人称はうちではなく私である。
ここはやっぱり
ですね、すごいお宅ですね、
ブヒブ。飯島さん、モデル出来上がりました。オッケー。お、さすが青葉ちゃんとこのひぞっこやな。いい出来やわ。問題ないでしょうか。うん、これでオッケーや。ほんまおきにな。今日は別チームのアートディレクターの飯島ユンさんが 3D モデルをチェックしている。僕が所属しているペコ2とは別チームのデストラクションドッジボール Z の現場が忙しいため、うん、僕は 3DCG 班の手伝いとして借り出された。うちの会社スマホゲーム初めてでてんてこまいなんや、堪忍な。飯島さんはくたびれた感じを醸しつつどこか楽しそうだった。力になれてよかったです。うんうん、あおばちゃんが気に入るのはよくわかるわ。花丸くんのこと褒めとったで。え、それ本当ですか。普段鈴風さんには雑に扱われていたので少し驚いた。鈴風さん、どんなこと言ってましたか。そうやな、真面目で仕事が早くて丁寧で気が利いて。飯島さんは上を向いて少し思案した後、はっと何かを思い出した様子を見せた。ああそうや、花丸くんが作った女性モブ、めっちゃエロいパンツの女性モブ見せてもらったで。え、私もこれまでいろんなモデルをチェックしてきたけど花丸くんが作ったパンツはダントツでエロかったわ。あわちゃん、花丸くんは装飾系に見えるけどやるときはしっかりとやる男だって褒めとったで。プロとしての仕事しただけですから風評被害です。ていうか鈴風さん、よそで変な噂広めないでください。一方その頃、ハクション、ふい、あおっち風、いや、きっと誰かが私の噂をしてるんだよ。私って罪な女だからね。鈴風青葉はくしゃみをしていた。以上。
ああ、なるほどなるほど。あ、最後ちょっと新しい方ですね。
あと、うん、でも噂されるとくしゃみ。クションはもうやめよ。
そうですね。もう令和は令和はやめとく。
これやっているのは比嘉くんだけかもしれない
ね。80年代のやつ。
でも本人がいないところで自分の噂をしてるのを聞いたっていう喜び。
はい。
ねじ曲がってますね。
そうですね。
ありますね。でもね、
やっぱ愛されていたいんですね。
そうですね。
あとやっぱりこの人もそうなんですよ。結局その照れて真っ赤になってる自分の顔を一番可愛くしてるんですね。じゃなくてキャラが一番可愛いところ。教えてくださいって話ですよ、このコーナーは。
です、このコーナーはもう語り手が可愛くて。
そうですか、すみませんでした。
そうです、確かに青はほとんど出てこない。
そうそうそう。
拍手。
花丸さんが一番可愛いからね。
あんだけ丁寧に説明
して。そう。
最後の拍手。
拍手で
登場が。
大食いの記者よりいただいております。
あ、ごめんな
さい。夏の終わり。喫茶リコリコの自称看板娘、錦木千里さん。まあはい、リコリスリコイルというアニメ、
はい、
錦木さんと夜の水族館に来ています。
あら夜の水族館、
あれ、ここで滝名がね、魚ってやってて面白かったんだよね、はい、あの滝名さんがですか、それは見たいですね。でしょ、あのクールな顔の子が全力でするのが本当よかった。はしゃぐ千里さんに微笑みながらクラゲを見ています。ゆらゆらと動くクラゲになぜか私は親近感を覚えると同時に虚しい思いが襲いかかるのでした。 お兄さんちょっとお疲れ？千里さんが私の隣に座ります。そうですね、私の命なぞクラゲの骨のようなものですから。またまたヘリクツ言っちゃって。少し強めに千里さんが私の背中を叩きます。そしてあるじゃん、お兄さんにもしっかりとした骨がさ、と背骨のあたりを優しく撫でてくれます。命大事にね。はい。瞳が潤む中、二人で見るクラゲはなぜか眩しく見えるのでした。以上です。
なんかあれシリアス、
死ぬのかな、
ですよね。まだで第2回ですよ。
まあだからアンチョビさんのことは忘れられないんじゃない
ですか。あ、そんなこと思ってないです
よね。わかんないですけどね。この話の中では短命なのかもしれない。
そうですよね、うん、江戸地なんでしょこれ。
すごい、ちょっとリコリコのね、千里の設定もちょっと反映させた感じで、ね、
そうそうそう、
重たい話から
重いんだよリコリコ、
そう、
重たい話をちょっと明るく話す感じとかも。確かに水族館で聞いた瞬間魚を思い出しましたけど、
ね、
ちょっと岡野さんでちょっと楽しみですね。
今度は逆に千里が励ます側になるということですね。はい、
錦木千里さん。続いて芋焼酎5杯目さんから
ありがとうございます。
ムカつく時間です。
はい、覚えてます。はい、私も。
俺はうまいコーヒーを求めて日本中を旅していた。
酔ってるね今回も。
しかし俺の舌をうならす究極の一杯に出会ったことがない。
はい、
ブルーマウンテン、モカ、キリマンジャロ、そんなものが飲みたきゃ豆を買って自宅で引いて飲めばいい。俺が求めるもの、それはブレンドだ。豆選びに配合、ローストの火加減、抽出方法に時間、水選び、無限の組み合わせからなるブレンドだからこそ究極の一杯が出来上がるのだ。その店オリジナルのブレンドが店の看板であり、店の顔なのだ。俺は今タツノコ通りに新しくオープンした喫茶ドロンボーというロック小僧やパンク少女たちが喜びそうな外観の店の前に立っている。
あら、
ヤング向けのナウなドクロでございとばかりの軽薄感、ハードロックカフェの2番煎じ、もといセカンドドリップには用はないぜ。縁がなかったな喫茶ドロンボー。アバよアディオス。
行かないんだ。行かないんだ。
ちょっとそこの社長さん、こちら全国の女子高生の皆さんが働いてるカフェですぞ。ポチッと寄ってかないと。ポチッとな。
柳さん、
店の客引きだろうか、痩せた男とムキムキの2人組が立ち去ろうとする俺に近づいてくる、うん、やってく万年。やってく万年。ムキムキの男が立ち去る俺の腕を強引に掴んだ。さてはこの俺からぼったくるつもりだな。オーケー、そっちがその気なら目にもの見せてやるぜ。客引きから腕を振り払おうとした瞬間、店の扉が開き、ボスらしき女が姿を現した。
お
いお前たち、いつまで客引きやってんだい。ドクロベン様がお呼びだよ、うん、ブラックのボンテージだと。
いや
しかもハイレグ仕様のキレッキレのやつじゃねえか。
そうだけど
俺は秒で喫茶ドロンボーの常連になりたい。店自体がアラホラサッサーと秒でどこかへ飛んでいってしまった。俺のハイレグ暗記は続く。以上です。
世界観がうまくブレンドしてないですけど。全然
うまい。
やったまんっぽいところもあれば、全然違うところもある。
もうないだろハイレグ。
ねえ、
もうハイレグないだろ。
多分ないと思いますよ。
うーん、
すごいな。店が秒で飛んでたぞ。全然秒差がなかったな。
確かに。
ハイレグで。
ね、いただい
て。ハイレグ芝居のボヒブ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでしたか一応あのこのコーヒーアンギャハイレグ。
あの機械じゃなくてですね、なんかちょっともう慣れてきたので、はい、もう待ってましたという感じ。
待ってました。ああ、
はい、
本当にね、
うん、
足止め先生どうですか。でも、うん、よく知ってるね足止め君。ドロンジョとか、
あの、まあ、僕はリアルタイムで見たのはあのリメイク版です。
ああ
の2008年頃のやつ
ですね。
あの吉野博之さんとかが、ね、
うんうん、
やったまんやってましたけど、
ね、そうだね、
はい、いやでもこれはもう好き勝手やってくださいって感じです。これは
ドロンジョってだからのび太の声の人がや
った。小原芽子さんですよね。
小原さん、うん、だからびっくりした、衝撃を受けた、
ね、そうですね、
うん、続きましてロココキシャ、
はい、
名探偵コナン
アムロトールの正体である古谷レイとも8月は関係ないブヒブ。
あ、いいですね。逆に関係ないブヒブ。何でしょう。
アムロトールの正体である古谷レイ。
はい、
はい、言っちゃってますけどね。
ネタバレですね。
ちょっとね、あのアムロといえばもうあの人が。
あ、この後ですからね。はい。
ちょっと連作で言ってみたいと思います。はい、秘密の喫煙所というタイトルです。うん、所定の喫煙所ではなく人が来ない場所で喫煙している。たまたま見つけたこの場所は誰にも知られてはいけない秘密の休憩所、
うん、
立ち入り禁止になっているこの場所に同僚たちは来ない。ちゃんと規則を守っているのだ。真面目だねみんな。悪態をつきながら音を立てないように重い扉を半身で押し開ける。そしてタバコに火をつけながら誰からも死角になる場所に移動する。基本的に人が来ないと言ってもいつ誰か来るかわからない。声にならないため息とともに煙を吐き出す。半分くらい吸ったあたりで扉がゆっくりと開く気配がする。ああ人来ちゃったな。携帯灰皿にタバコを押し付け火を消して様子を伺う。私の領域に侵入してきた人物は携帯で話をしている。
うん、
なんだって。それで、うんうん、ああわかった。じゃあそのままやつを張ってくれ。また連絡する。あれは町内で有名な古谷レイではないか。思わず聞き耳を立てつつ気づかれないように覗き見する。こちらからは横半身が見える。古谷は電話を切ると舌打ちして顔をしかめる。女性職員のみならず男性陣からも評判の良い彼は見目麗しく爽やかで人当たりが良いと高い評判ばかり耳にしていたが、なんだか噂とは違う雰囲気である。
ほう。
瞬間彼はハッとしたようにこちらに気づいてパッとこちらを向く。しまったと思ったが向こうも人がいたのかという一瞬のたじろぎを見せた。しかしスーッと居住まいを正し体を一つ大きくする。笑うつもりでも咎めるでもなくこちらをまっすぐに見据える。観念してこちらも姿を晒す。すると、喫煙ですかここで、と片方の口の端をわずかに上げ艶やかに笑ってみせる、
うん、
目線を動かさず私の手にあるタバコ一式を認識したようだ。その瞬間の表情の変化に私はちょっと息を呑んだ。心持ち胸を反らせたわずかに顎を上げる古谷。でも彼だってわざわざ電話をするのにこんなところに来ているのだ。こちらも動揺していることを悟られないように最大限の虚勢を張る。ふふ、そちらもこんなところで密談ですか。喫煙がバレたなら隠す必要はない。持っているラッキーストライクを顔の高さまである。電話に見立てて首をかしげてジェスチャーしてみせる。この場所を使っていることを誰かに知られるのは都合が悪いですよね、の意図は通じただろう。それを察知したのか今度はきっときつめの目線をよこす古谷。お互い様というわけですか。
いやいやいやいや、
そういうことです。では失礼しますと意に返さない素振りで彼の横を通り過ぎ館内に戻る。彼を通り過ぎる方の頬に視線を感じるが無視する。はあ、秘密の喫煙所から遠く離れてから今度は大きく声に出してため息をついた。パンプスのかかとをカッカと追い枯らせながら自分の所属するフロアに向かう。もうあの場所使えないじゃない。以上です
。女クニーでしたね。結局
女クニーですね。
女クニーです。
思った。
つまりレイコってことですね。
そうですね。
カブのレイコってことですよね。
いやー、クニーでしたね。
かっこよかったな。
自分がかっこいいって一番腹立つ。自分が可愛いより腹立ちます。
電話のジェスチャーする。
そう、かっこよかったな。ラッキースライクを。
しょうもない。ありがとう。
すごい。
そんな、アムロトール。
はい。
はい、名探偵コナン、アムロトールとの8月のプヒブです。ということでいただきました。
はい。
あのコナン特集に関してはね、ロココスさんだけが異常な量のメールを
送って
、あの他の方からもメールが届いたら、じゃコナン特集、はい、まあ、僕が読み上げるだけですけど、
はい、あ、ぜひぜひ、
他の方からの圧もちゃんと
書いて、楽しみですね。
名探偵コナン安室透との8月のブギブですということで、はい、初歴史ありがとうございます。
ありがとうございます。
安室さんと怪我、
はい、
私は行きつけの喫茶店喫茶ポアラのイケメン店員安室透のファンであった。本日もポアロに足を運んだ私はまだ安室さんのいない店内で女性店員のあずささんと世間話をしていた、
うん、
すると少ししてバックヤードから安室さんが現れてその姿に思わず声を上げた。あ、安室さん、どうしたんですかその怪我。左頬と額には大きめの白いガーゼが貼ってあり鼻には少年のような絆創膏、そして腕まくりしている両腕にも絆創膏や擦り傷が無数にあった。幸いなことにこの仕事に支障をきたすレベルではないが驚くには十分だった。実は昨日階段から転んじゃいましてね。安室さんは眉を八の字にしはははっと笑顔でそう言った。さっきあずささんから聞いたんですけど昨日って体調悪くてポアロ休んだんですよね。ああそうなんですよ、夏風邪でも引いたのか少し買い物をしようと家を出たら立ちくらみで階段を踏み外しちゃってね。ほんと情けない。災難でしたね。大丈夫ですか。一日寝てたらすぐ治ったし怪我も見た目よりひどくないんですよ。見た感じ普段通りの安室さんに私は少しほっとし別の話題を切り出す。昨日といえば米花町で新しくオープンするはずだったショッピングモールで爆発がありましたよね。幸いオープン前だったので被害も最小限で済んだみたいですけど、事件なのか事故なのかまだ分かってないみたいだし怖いですよね。って安室さん？へえ。昨日はずっと寝込んでいたからまさかそんなことがあったなんて知らなかったよ。以上。
以上。いや
なるほど。
さすが。
あれこれもう終わりが近いのかな。
これを終わり。いや、まだ多分まだもうちょっとだと思うよ。まだもうちょっとだと思います。もう絶対この後で、やめ、予想ありましょう、予想、やぼです、やぼですね。
あ
と、ね、やぼですね。
やっぱ、はずみさんの首を絞めてしまう。
そうですもんね、やめましょう。
日野くんの想像が上回っちゃうことある
よ。絶対、はずみさんに関してはそれは絶対ないと思うんですけども。
まあ
ね、ないんですけども。絶対これ、もう長い振りですよね。この後、絶対大きなことに、はずみさん巻き込まれるんですよ。
いやー。
どうですか、初見
先生。初見さんのこの妄想のためにどんどん米花町の治安が悪くな
る。コナンがいるから事件が起きると一緒じゃ
ないですか。米花町がもともとそういう町なんでしょうけど、
そ
う
ですね、あそこ治安悪いですね。
治安悪いですから。
でもずっと鈍感のままでこれ続くするシーズンがあってほしいですけどね。
ずっととぼけててほしい。
ずっととぼけててほしい、
ということでね、まあ、じゃああとは一つぐらい研ぎますかね。
はい、
ぬれねずみさん、
ありがとうございます、
学園牧次録ハイスクールオブザデッド仏島紗友子先輩との部秘部、岩かける紗友子ということで、ね、岩かけるっていうアニメがあったんですよ。
そうです、ね、
クライミングのね、女の子の、はい、俺結構好きだったんですけどね、夏休みも8月に入り連日猛暑が続いているてなことで、
はい、
本日は大型屋内スポーツ施設でデートです。
ああそういうことか。
動きやすい服装で集合なので私は短パン T シャツで現地に向かうと、紗友子先輩はタンクトップにホットパンツで、すでに入り口で待っている。
分かってらっしゃる。
紗友子先輩は私を見つけると大きく手を振って迎えてくれる。とびっきりの笑顔とお手入れが行き届いた脇の下が眩しい。スローモーションの
ようやぼだよ、ちょっとやぼだよ。
まるで制汗スプレーの CM のようである。今日のデートに期待が膨らむ。なぜなら紗友子先輩のご所望はスポーツクライミングである。先輩は早速クライミングシューズを借りて初級コースから登り始める。私はバイトをしてやっとの思いで買った2000万画素を超える高画質デジタル一眼レフひたすら紗友子先輩を激写するの
です。最悪だな。
体の正面に壁に向かってしまい顔も見えないのでなかなかいいショットが撮れないのではないかと思うのは間違いで、クライミングではめったにお目にかかれない膝の裏、 いわゆる火鏡があらわになっているので、そこを逃さず撃射する、全くいいデートである。紗友子先輩はクライミングのセンスがあるのか、レクチャーなしに中級コースまでクリアしてしまう。しかし上級コースから苦戦をし始める。すると紗友子先輩のアスリート魂に火がついて、すまんが登っているところを動画で撮ってくれぬか、どこがダメなのか客観的に見たいのだ。
あ、頼まれ、ちょっといいぞ。
もうこうなるとデートではなく選手とコーチである、うん、カメラの三脚にスマホをセットして、紗友子先輩が登る引きの絵を撮り、失敗すると体を寄せて動画を見て2人で作戦会議、修正をしてリトライを続けること7回目にしてゴールのポイントに手が届いた。よほど嬉しかったのか、片手でぶら下がり体をこちらに向けて満面の笑みです、ピースサイン。紗友子先輩が珍しく感情を爆発させる、汗ばんだ笑顔と脇の下が輝いて、
やめろ。
その瞬間をパシャリ、本日のベストショットが撮影できました。その後食事をしながら紗友子先輩が、普段使わない筋肉が使えて気持ちよかったとは大満足で、また近いうちに来る約束をして現地解散しました。私は駅前のサポートオフィスに立ち寄り、大型プリンターでお気に入りの写真を3枚ポスター台に印刷して以上です。いや気持ち悪い。
だいぶフェチに寄った作品でしたね、うん、今回は。
これダメですね、これは。
ダメですか。
ダメですね。
ダメですか。脇の下への執着がすごいです。
私も同じ脇道ってわけでございますけども、うん、その付け方がちょっと安くすぎますこれね。
安い
すぎます。
安易に脇が出すぎだと。
そうですね、そうですね。こう脇はね、取られたくないもんね、女性っていうのは絶対にこう。
そうですね。まあ、そうですね。
なので、それを後で怒られるぐらいじゃないと、ちょっと我々も少し、ね、罪悪感感じてしまうので。
常にやっぱ罪悪感と共にあるわけです。
ブス島先輩が許しすぎなんですよ、これ絶対にこれ。
確かにね。
これ普通だったら絶対にですよ、これ。
何やってんだと。
隠し撮りやってて、うん、先輩はロッククライミングに夢中なのに気づかないんですよ。
しかもホットパンツですから、
ね、そうです、ホットパンツですよ。それで映像撮ってって振りがあるのにですよ。一番いいのは、それでちょっと、あ、ちょっと僕トイレ行きますんでですよ、うん、って言った間に、先輩がちょっとドリドリって見たら、そこにある恥ずかしい写真を見て、
お尻のアップとか。
とか見て、うん、顔真っ赤にして、データ全部削除で、あーくらいだったらね、僕らも我慢できるんですよ。プリンターって
確かにプリントアウトした
プリントアウト、ただ気持ち悪いだけですからね。
ストーカーですよね。
ストーカーです、ストーカーですよ。
いやー、というわけで8月のご気分以上でございます。いやでも
ありがとうございました。
すご
い。ごちそうさまでした。ありがとうございます。
ひとみ先生いかがでしたでしょうか。
いやだいぶね、その夏の暑さでやられてる人が多い。
そんなこと言うな。
ちょっとお祭り少なかったですね。
そうですね。
お花火なかったですね、うん、
はい、
花火難しいよ。
あ、確かそうですね。
意外とみんな外しに行ったんですかね。なんかベタすぎて。
それはありますね。でもロコクさんも8月ずらしましたしね。
東さんなんかそういう妄想のきっかけみたいな、例えば花火だったらどうすればいいんですか。
花火だったらやっぱり迷子ですよね。迷子で探すっていうシチュエーションとかで、やっぱり花火でこう幸せもいいんですけど、そこでちょっとやきもち焼くとかってもあっていいと思うんですよ。
おお、やきもち。
だからその好きな、ね、女の子がなんか違う、僕も知らない男子と喋ってるよ、なんだよあれって、うん、ね、ムカムカしてて、その子が合流して、うん、なんでそんなプリプリしてるみたいな、うん、じゃあ何でもないよみたいな。うん、
ちょっと待って、だからそれもお前が可愛いタイプ。
違う、
お前が散々今日否定してきたよ。
で、多分なんかで仲直りする、そういうなんかちょっとはあってるみたい
な。なるほど、ね、なんか久々に会ったなんか親戚の子だったとか。
そうやっぱその肌、あの花、ま、ね、お祭りとか縁日とか花火大会の時っていうのはやっぱ楽しい楽しい行くよりもなんかこう、うん、自分の知らないあの、ね、その女の子を見てちょっとやきもち半分、うん、あれハムみたいなとこのちょっと、うん、そういうのが僕は好きです。
俺はやっぱ花火行くんだったら、
はい、
まあまあ浴衣があってもなくてもどっちでもいいんだけど、はい、花火をだから暑い中立ち止まって見てるわけじゃない、
はい、
で俺は俺のなんうなじちょい右ぐらいに蚊が来るんだよ。
はいはいはい、
蚊が吸いに来てんだけど俺は見えないから、
はいはい、
あの女の子にパシンっていきなり叩かれて顔潰してもらう。それだけです。
友ちゃん的なやつ
蚊がいたんだよってそれを3回ぐらい繰り返すっていうで一匹も取れない
ですね。いいですね取れないがやっぱ大事ですね。取れない
っていうのが大事ですね。
はいえっ
いやすごいなと思って、だって蚊潰してるだけの CG って、うんうん、CG になるんですかそれ？
叩かれたくない？
叩かれた
くない。蚊っていうのはオフィシャルにそのプレイではなくオフィシャルに叩いていい
んだから。そうそうですね。そうですね。
しかも女の子の方からのタッチだったらまあ許せる。
許せます全然。はい全然許されます。うん、
現実にやられたら気安く感じる。そうだったら許せる
から。そうですね。仲がまだそんな良くなってない時にやられるのもちょっと僕はいいかもしれないですね。
ああ、なるほど。
そこちょっと距離が縮まる。え、なんとかさんがどうって僕に
言うの？確かに。
確かに、はい。そういうのちょっといいですね。
では、本日、足とみ賞、どれにしましょうか。まあ、いっぱいありましたからね。
僕はですね、
はい、
あの、配給のメンズとの発言。
肌の合コン。
これ。
ナンパー合コン。
もう何が良かったかって、うん、あの、名前が出てきてるのに、その後もイケメン123と言ってるあたりが、もうその、付属的目線が消えてないあたりが。
描写がとにかく、やっぱり、あ、うん、こういうことなんだっていうね。
若いし、本当に。うん、
及川氏が空席になった場所の使いかけの取り皿とお箸を上から掴んで、はいよと持ち主の近くに置き、指で押して渡す。ぐ、うんと伸びる腕と上半身。書く人あります？
ないですよ。書
く人ありますよ。親指と人差し指を。
そうね、私を手招きした後、人差し指と親指で逆 L 字を作って自分の右隣の椅子を指すイケメン、その2は、そのまま親指で自分を指し、うん、僕はクロウと言います。だよね。
そうですね。ただ指さすだけではとどまらず、うん、
指に関しての必要なこの同人ムーブですよ、
ね、そう字で語るにはこれぐらい必要だっていう、
ね、いいですね、う
ん、ロココ記者足止め賞
ありがとうございます。
では東藩お願いします。
これちょっと本当にたまたまなんですけど、
はい、
同じくロココさんで、
あ、ロココさん、はい、
はい、あのメタデコナンの古谷レイトの8月は関係ない部品。これなぜかと言いますとですね、はい、あの今日不在の国井さんをですね、うん、こう思い出させてくれたっていう意味で、
は
い、これは威嚇だっていうところ、
相入れない2人が秘密を共有するっていう国井さん大好物
いいですね。誰も来ない場所ってことですよね。
そうそう
誰も見てないっていうことですもんね。
そう、季節して秘密を共有するっていう感じのつながりがいびつですね、この愛情表現。
わがまま。あ、でも全作風違いますからね、すごいですよ、これは。
ね、
うん、そうですね。
だからやっぱバカの幅がすごい。
バカの幅っていうのは。動画さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。東尾でございます。皆さんも理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してください。別に長くなくていいです。シーンです、あくまでね。
はい、
じゃあ、来月はこの9月にあったことを報告してもらうわけですけれども、東藩どんなところに期待したいですか？
はい、そうですね、あの台風の日というですね、
台風、
ちょっと今月ね、ちょっといっぱい何度も来てますんで、うん、何かしらね、うん、外でもいいですし、室内でもいいですし、あ、停電だどうしようっていうのでもいろいろできますんで、
うん、やっぱ沖縄ってやっぱ台風身近？
身近です、身近です。うん、さっきも実家に電話したら、あの、うん、あのそれだから大丈夫よって言ってましたけど、
あー、そっか、ここ最近大変だったもんね、
う
ん、
でもそうです。でもお家だから全然ね、すごいすごい、あの丈夫に作ってるんで大丈夫なんですよ。
そうです、石だもんね。
大体そうです、そうです、
そうです、そうです。台風来た時用のなんかね、網戸じゃないですけど、なんていうんでしたっけ、
あるんだ、そういう
強い、強い、あります、あります、あの差しみたいなのもありますし、
へ
ー、そんな昔みたいにトントントンみたいなのもじゃないんですよ、沖縄の人。昔はありましたけど、
足止めの実家に遊びに行った時に、
はい、はい、
あれ、まあ、足止めはいなかったんだけど、
はい、聞きましたよ、聞きました、あれ、あの伝説の超面白いやつ、足止め君夫妻の家に遊びに行くっていう、
島なのよ、
はい、
大島
ってい
う、で、結構なんか突き当たりとかがいっぱいあって、いや、そのさ、風よけ、
はい、
じゃあなんていうの、そのあれなんだっけ、あるじゃん、沖縄あるあるだよ、
石岩洞ですか、
石岩洞、
あ、はいはいはい、そうそう、
あれって何なの、妖怪、
そうです、魔除けです、魔除けです、要はあの
魔除け、
あれ立てとくことで事故とか起こらないようにみたいな感じのざっくり説明。
え、でもあれ風の通り道なんじゃないの？
でも風というか、
どうなんですかね。
シーサーは？
シーサーはお家の魔除けですよね。
台風よけのお守りとかないの？
台風の雪のお守りはないんですけど、やっぱお家の設計で、あの昔のお家は玄関 のあった前に1個石を建てるんですよ。
え、あ、はいはいはい、
え、玄関あったら、その普通のこう入ってくるところあるじゃないですか、うん、そこのちょっと入ったところに大きな石をガーンって建てるんですね。要は風の逃げ道
というか、ついたてみたいな、
ついたてではないんですよ、石なんですよ、石で、うん、要は風がバーってきて、その玄関とかから風が入って、お家に風が当たらないように、一回風を散らすようにこう、
そうですね、
石壁で。
だから門があって、その、まっすぐ家に向かう感じじゃないんですよ。
ああ、じゃあ一回その石をこう通って、こう行
く。そうですね、そういうことですね。
え、石の壁みたいなのがあって、だからちょっと、一回門入って、その壁の横通って、中入ってくるみたいな。
それでよって要は風を散らしてお家に直撃しないようにとか。
え、どの家も？
昔の家はどの家も大体
そう。確かに多い印象ありますね、僕も。
今はその、
え、明日行きそうだった？
うちは違いますけど、親戚の家とかはその門開けてまっすぐって家少ないですね。なんかちょっと曲がってそうなんだみたいな。
え、日が君ちそうだったっけ？
うちはもうアパートとかなんで全然思わないですけど、うん、一軒家とかはそうです、昔の。
あ、そうか、あそこ、はい、ちょっと注意して見てみよう。
そうなんですよ、2階建てとかじゃないですよ、やっぱり1階建ての
平屋は。そうか、北国だとやっぱ寒さよけに二重窓になってたりとか、二重扉になってるけど、沖縄だと台風よけがあるんだ、
ね、あると思う。そうですね、おばあちゃんちは、でもそれでしたから。
そうですね、確かに。あ、台風関係ないですけど、三角屋根の家ないですね。
あー、ないね。
なんで？
雪降らないからです。
あ、なるほど。
上に積もることがないのでっていう。
あ、それでジャマイカみたいな風景になって
る。ジャマイカ多いじゃないですか。
だいたいさ、天井張ってさ、
まあ、そうですね。
そうですけど。
で、1階部分になんかわかんないけど、プラスチックのさ、なんか椅子置いて、で、上半身裸でタバコ吸ってるおじいちゃんっていうじゃない。
いますね。
ジャマイカかよ。
本当に。ジャマイカなんですよ。
ジャマイカなんです
よ。そうです、そうですね。
あ、熱帯ってやっぱこうなるんだ。
なっちゃいます、なっちゃいます。
そうだよね。ちなみに8月おたかつどうしましたか？この、まあ、日賀君久しぶりなんでね。
ああ、僕は今本当にゲームにもう大ハマりしてるんで、ずっとお家でゲームばっかりやってます、
ね。コミケは？
コミケはその沖縄の仕事があったんで。
そっかそっか、米軍基地ね、
はい、で沖縄でもずっとゲームやってます
県知事選。
県知事選
熱かったですね、玉城デニー。
そうなんですよ、うん、強かったですね。
やっぱそれなりに沖縄の内政とか興味は持ち続けてるの？
いやいや、僕はだ、いや、もう行かないとやっぱり
分かんない。
こっちたら分かんないですよ。
ああ、そうなんだ、
ね。この間4日ぐらい沖縄いたんですけど、やっぱりもうビンビン感じましたね。
あ、そう、はい、やっぱ切実なんですね。
切実な。
明日海先生はやっぱ兄様ありましたけども。
行きましたね。
やっぱ1年のピークってどこに持ってくの？体のピークっていうか。
体のピーク。
兄様の前日ぐらいがやっぱり、うん、ちゃんと銭湯行きましたし
毎日行け
サウナに入り、
サウナ、ああ、そういうこと。
そう、だからあの
整えて、
そうですね、あの副交感神経を整えていかないと
あ、そういうことか。
なんか下手したらその体力途中でなくなったりとか、眠気が変な時間に来たりとかしないように整えてから行きましたけども、うん、まあでも
インターハイかよ。何でした？あれさ、1日のスケジュールどうなってんの？明日もだから3日全部行ってるっしょ。
行ってますね。あれ、今年のバラバラでしたね、結構。
でも、
はい、
あれってだから、え、朝ちゃんと自宅出て夜自宅に戻って寝てるの？
はい、寝てます。
それ寝れる？寝る時間ある？
あります。あ、なんか今まではあのなんか朝10時ぐらいから、うん、その欅広場って、あの埼玉スーパーアリーナの近くにある、あそこでなんか無料で見れるステージとかを朝10時ぐらいからやってたんで、あの例年はそれ見に朝10時ぐらいに行ってたんですけど、あの、まあ、コロナ禍になってからはそのステージがなくなったので、
なるほど、
あの割とそのお昼過ぎからゆっくり行く日もあったり、グッズ買いたいなと思った時は10時ぐらいから行ってる日もありました。
夜何時終わり？
多分終わって家着くのは多分11時ぐらいです、夜。
で翌朝また10時出勤ぐらい、
出勤仕事みたいに、
で12時ぐらいに到着って
ぐらい、それぐらい、まあ割とゆったりしてますね最近は。
なるほど。
そんなもんですよ。でも全然、
でも現場ずっと立ちっぱでしょ？
立ちっぱ、基本僕立ちっぱです。
うわ、いや、あれ腰がもう無理だな。
いや、もう無理。
僕もその兄さんは行き始めた頃よりはちょっときついかなとは思ったんですけど、でもまだ全然です、ね、なんかあのここ最近のだとやっぱ声出せないので、みんな結構体力温存しながらライブ見てるパターンが多いので、その MC 中は座って曲始まったら立つみたいなパターン結構みんなあるんですけ ど、ね、僕基本ずっと立ってるんですよ。
後ろの人多分邪魔と思ってるよ。それ
思ってるんでしょうね。
アイドル現場でいる気を誘いそうすげえ嫌だと思ってるよみんなすげえ嫌われてるよそれ。
思ってるんでしょうね。
でもまあ基本決まったもんね。
でやっぱその1年のピークをそこに持ってってあと夏はなんかおたかずしてたの、
うん、まあでも久々にコミケ行けたので良かったですね。まあでも全然コスプレができなかったんでね、ちょっとチケットが手に入れなくて。
あ、そっか。
でも写真撮ってたよね、なんかコスプレの。
あれはあの事務所の YouTube 撮影用のあれを誕生日前日の夜に一人で撮って
一人で
写真撮って一人で動画撮って
一人で撮った
ってのをやってたんです。
なるほど。いやお疲れ様です。
お疲れ様です。
皆さんもね、ぜひオタク活動も熱文字 @gmail.com までお寄せください。本日はブヒブ特集ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you.